科学の扉プレゼンツアストロラジオ、皆さんこんにちは、土屋ゆこです。2012年5月21日、いよいよ金環部分日食の日を迎えました。直前の週末、テレビ各局はこの話題を取り上げ、大型家電量販店では日食メガネの専用のレジカウンターまでが設けられ、人だかりができていました。そして当日、お天気は気まぐれで、ほぼ快晴で見事なリング姿を現したところと、雲間になんとなく観測ができたところ、そして突然の雨に泣いたところと、さまざまだったようです。そして私はですね、その前にアストロリーディングライブラリーをお届けしたいと思います。今回は前回に引き続き双子の星後編です。前編ではカラスとサソリの大喧嘩に巻き込まれた双子の童子、後編でもまたまたトラブルに巻き込まれるようです。では小林さん、解説よろしくお願いします。
アストロリーディングライブラリーへようこそ。ナビゲーターの小林です。皆さん、日食はご覧になりましたか？私は家の近くの湖のほとりでね、撮影しながら見ることができました。映像やパソコンのシミュレーションと違ってね、太陽の前を横切る月がしっかり球体に見えたことがね、印象的でした。さて、今回のアストロリーディングライブラリー、前回に引き続き双子の星後半をお送りいたします。前回この作品は文中の歌のせいで朗読が少ないのかもとご紹介しましたが、今回の後半はさらにマイナーなんじゃないかと思いますね。あらすじを知っている方もかなり少ないのではないでしょうか。しかし私は双子の星はやはり後半まで含めて一つの作品だなぁと強く感じます。それはケンジの宗教観が後半に強く現れているように思うからです。前半はカラスとサソリが愚かな喧嘩をしてもあくまで天上界のお話、双方とも童子の献身的な姿を見て改心し、天の王様から特にお咎めもなく、そのまま天井に輝く星であり続けているようです。それに比べ後半は海の底が悪行を成した者が落ちる場所、つまり天国に対する地獄のように描かれています。天に輝くお星様が悪いことをすると海に落ちて海の底を這い回る人手になる、さらに悪行が過ぎると体を引き裂かれてナマコになるとまで書かれています。また天の王様は絶対的で、その意向は地獄界のような海の底まで届いています。これはまるで神様やお釈迦様のようですね。こうして見ると双子の星はケンジが善行と悪行についてかなり意識して宗教的に書いたのではないかと想像できるわけです。別に、人手やナマコにね、恨みがあったわけじゃないんでしょうけれども、星空を天上界、海の底を地獄界のように例えたのは、自然と科学と宗教と、自由に行き来したケンジらしいなと思うのは私だけでしょうか。BGM には前半と同じくショパンの曲を使用しました。ノクターン第2番、エチュード第4番、ボロネーズ第7番、幻想、子守歌変に蝶々、そしてエチュード別れの曲です。今回もなかなかの名曲揃いですね。 それでは2部構成後半、双子の星にお聞きください。どうぞ。
双子の星に。天の川の西の岸に小さな小さな二つの青い星が見えます。あれは中世童子とポーセ童子という双子のお星様で、命名水晶でできた小さなお宮に住んでいます。二つのお宮はまっすぐに向かい合っています。夜は二人ともきっとお宮に帰ってきちんと座って、空の星巡りの歌に合わせて一晩銀滴を吹くのです。それがこの双子のお星様たちの役目でした。ある晩、空の下の方が黒い雲でいっぱいに埋まり、雲の下では雨がザーザーと降っておりました。それでも二人はいつものようにめいめいのお宮にきちんと座って向かい合って笛を吹いていますと、突然大きな乱暴者のほうき星がやってきて、二人のお宮にふっふっと青白い光の霧を吹きかけて言いました。
おい、双子の青星、少し旅に出てみないか。今夜なんかそんなにしなくてもいいんだ。いくら南西の船乗りが星で方角を定めようったって、雲で見えはしない。天文台の星の係も今日は休みであくびをしてる。いつも星を見ているあの生意気な小学生も雨ですっかりへこたれて、うちの中で絵なんか描いているんだ。お前たちが笛なんか吹かなくたって星はみんなくるくる回るさ。どうだ、ちょっと旅へ出よう。明日の晩方までにはここに連れてきてやるぜ。
中世童子がちょっと笛をやめて言いました。
それは曇った日は笛をやめてもいいと王様からお許しはあるとも。私らはただ面白くて吹いていたんだ。
ポーセ童子もちょっと笛をやめて言いました。
けれども旅に出るなんて、そんなことはお許しがないはずだ。雲がいつ晴れるかもわからないんだから。
ほうき星が言いました。
心配するなよ。王様がこの前俺にそう言ったぜ。いつか曇った晩、あの双子を少し旅させてやってくれってな。行こう行こう。俺なんか面白いぞ。俺のあだ名は空のクジラと言うんだ。知ってるか。俺はイワシのようなヒョロヒョロの星やメダカのような黒い石はみんなパクパク飲んでしまうんだ。それから一番痛快なのは、まっすぐに行ってそのまままっすぐに戻るぐらいひどくカーブを切って回るときだ。まるで体が壊れそうになってミシミシ言うんだ。光の骨までカチカチ言うぜ。
ポーセ童子が言いました。
チュンセさん、行きましょうか。王様がいいっておっしゃったそうですから。
チュンセ童子が言いました。
けれども王様がお許しになったなんて一体本当でしょうか。
ほうき星が言いました。
へん、嘘なら俺の頭が裂けてしまうがいいさ。頭と胴と尾とバラバラになって海へ落ちてナマコにでもなるだろうよ。嘘なんか言うもんか。
ポーセ童子が言いました。
そんなら王様に誓えるかい。
ほうき星はわけもなく言いました。
おう、誓うとも。そら、 王様ご賞覧。ええ、今日王様のご命令で双子の青星は旅に出ますね。いいだろ。
二人は一緒に言いました。
うん、いい、そんなら行こう。
そこでほうき星が嫌に真面目腐って言いました。
それじゃあ早く俺の尻尾に捕まれ。しっかりと捕まるんだ。さあ、いいか。
二人はほうき星の尻尾にしっかり捕まりました。ほうき星は青白い光を一つふうと吐いて言いました。
さあ立つぞ。ギーギーギーふーギーギーふ
ー。実にほうき星は空のクジラです。弱い星はあちこち逃げ回りました。もうだいぶ来たのです。二人のお宮もはるかに遠く遠くなってしまい、今は小さな青白い点にしか見えません。チュンセ童子が申しました。
もうよほど来たな。天の川の落ち口はまだだろうか。
するとほうき星の態度がガラリと変わってしまいました。
へん、天の川の落ち口よりお前らの落ち口を見ろ。それ火ふのみ。
ほうき星は尾を強く二三遍動かし、おまけに後ろを振り向いて青白い霧を激しくかけて二人を吹き落としてしまいました。二人は青黒い虚空をまっしぐらに落ちました。ほうき星は、
あははは、さっきの誓いも何もかもみんな取り消しだ。ギーギーギーフギーギーフ
と言いながら向こうへ走っていってしまいました。二人は落ちながらしっかりお互いの肘をつかみました。この双子の星様はどこまででも一緒に落ちようとしたのです。二人の体が空気の中に入ってからは雷のようになり、赤い火花がパチパチ上がり、見ていてさえめまいがするくらいでした。そして二人は真っ黒な雲の中を通り、暗い波の吠えていた海の中に矢のように落ち込みました。二人はずんずん沈みましたけれども、不思議なことには水の中でも自由に息ができたのです。海の底は柔らかな泥で、大きな黒いものが寝ていたり、もやもやの藻が揺れたりしました。チュンセ童子が申しました。
ポーセさん、ここは海の底でしょうね。もう僕たちは空に登れません。これからどんな目に遭うでしょう。
ポーセ童子が言いました。
僕らはほうき星に騙されたのです。
ほうき星は王様へさえ嘘をついたのです。本当に憎いやつではありませんか。
するとすぐ足元で星の形で赤い光の小さな人手が申しました。
お前さんたちはどこの海の人たちですか。お前さんたちは青い人手の印をつけていますね。
ポーセドー氏が言いました。
私らは人手ではありません。星ですよ。
すると人手が怒って言いました。
なんだと？星だって？人手は元はみんな星さ。お前たちはそれじゃあ今やっとここへ来たんだろ。なんだ、それじゃ新米の人手だ。ほやほやの悪党だ。悪いことをしてここへ来ながら星だなんて鼻にかけるのは海の底では流行らないさ。オイラだって空にいた時は第一等の軍人だぜ。
ポーセドー氏が悲しそうに上を見ました。もう雨が止んで雲がすっかりなくなり、海の水もまるでガラスのように静まって空がはっきり見えます。天の川も空の井戸もわしの星や琴引きの星やみんなはっきり見えます。小さく小さく二人のお宮も見えます。
純瀬さん、すっかり空が見えます。私らのお宮も見えます。それなのに私らはとうとう人手になってしまいました。
ポーセさん、もう仕方ありません。ここから空の皆さんにお別れしましょう。またお姿は見えませんが、王様にお詫びをしましょう。
王様、さよなら。私どもは今日から人手になるのでございます。
王様、さよなら。バカな私どもはほうき星に騙されました。今日からは暗い海の底の泥を私どもは這い回ります。
さよなら王様。また天上の皆様、お栄えを祈ります。
さよなら皆様。またすべての上の尊い王様、いつまでもそうしておいでください。赤い人手がたくさん集まってきて、二人を囲んでガヤガヤ言っておりました。
こら、着物をよこせ。こら、剣を出せ。税金を出せ。もっと小さくなれ。俺の靴を拭け。
その時、みんなの頭の上を真っ黒な大きな大きなものがゴーゴーゴーっと吠えて通りかかりました。人手は慌ててみんなお辞儀をしました。黒いものは行き過ぎようとしてふと立ち止まって、よく二人を透かして見て言いました。
はは、新兵だな。まだお辞儀の仕方も習わないのだな。このクジラ様を知らんのか。俺のあだ名は海のほうき星というんだ。知ってるか。俺はイワシのようなヒョロヒョロの魚やメダカのようなメクラの魚はみんなパクパク飲んでしまうんだ。それから一番痛快なのは、まっすぐに行ってぐるっと円を描いてまっすぐに帰るぐらいゆっくりカーブを切るときだ。まるで体の油がネトネトするぞ。さて、お前は天からの追放の書きつけを持ってきたろうな。早く出せ。
二人は顔を見合わせました。中世童子が、
僕らはそんなもの持たないと申しました。
するとクジラが怒って水を一つぐーっと口から吐きました。人ではみんな顔色を変えてよろよろしましたが、二人はこらえてシャンと立っていました。クジラが怖い顔をして言いました。
書きつけを持たないのか、悪党め。ここにいるのはどんな悪いことを天井でしてきたやつでも書きつけを持たなかったものはないぞ。貴様らは実にけしからん。さあ飲んでしまうからそう思え。いいか。
クジラは口を大きく開けて身構えしました。人手や近所の魚は巻き添えを食っては大変だと泥の中に潜り込んだり一目散に逃げたりしました。
その時向こうから銀色の光がパッと差して小さな海蛇がやってきます。クジラは非常に驚いたらしく急いで口を閉めました。海蛇は不思議そうに二人の頭の上をじっと見て言いました。
あなた方はどうしたのですか。悪いことをなさって天から落とされたお方ではないように思われますが。
クジラが横から口を出しました。
こいつらは追放の書きつけも持ってませんよ。
海蛇がすごい目をしてクジラをにらみつけて言いました。
黙っておいで生意気な。このお方々をこいつらなんてお前がどうして言えるんだ。お前には良いことをしていた人の頭の上の後光が見えないのだ。悪いことをした者なら頭の上に黒い影帽子が口を開いているからすぐわかる。お星様方こちらへおいでください。王のところへご案内申し上げましょう。おい人で明かりを灯せ。こらクジラ、あんまり暴れてはいかんぞ。
クジラが頭をかいて平伏しました。驚いたことには赤い光の人手が幅の広い2列にぞろっと並んでちょうど街道の明かりのようです。
さあ参りましょう。
海蛇は白髪を振ってうやうやしく申しました。二人はそれに続いて人手の間を通りました。まもなく青黒い水明かりの中に大きな白い城の門があって、その扉が一人手に開いて中からたくさんの立派な海蛇が出てまいりました。そして双子のお星様たちは海蛇の王様の前に導かれました。王様は白い長いひげの生えた老人でニコニコ笑って言いました。
あなた方は純正同時に傍正同時よく存じております。あなた方が前にあの空のサソリの悪い心を命がけでお直しになった話はここへも伝わっております。私はそれをこちらの小学校の特本にも入れさせました。さて今度は飛んだ災難で定めしびっくりなさったでしょう。
純正童子が申しました。
これは言葉まことに恐れ入ります。 私どもはもう天井にも帰れませんし、できますことならこちらで何なり皆様のお役に立ちたいと存じます。
王が言いました。
いやいや、そのご謙遜は恐れ入ります。早速竜巻につけて天井にお送りいたしましょう。お帰りになりましたら、あなたの王様に海蛇目がよろしく申し上げたとおっしゃってください。
ポーセドー氏が喜んで申しました。
それでは王様は私どもの王様をご存知でいらっしゃいますか。
王は慌てて椅子を下って申しました。
いいえ、それどころではございません。王様はこの私のただ一人の王でございます。遠い昔から私めの先生でございます。私はあのお方の愚かなしもべでございます。いや、まだお分かりになりますまい。けれどもやがてお分かりでございましょう。それでは夜の明けないうちに竜巻にお供いたさせます。これこれ、支度はいいか。
一匹の家来の海蛇が、
はい、御門の前にお待ちいたしております
と答えました。二人は丁寧に王にお辞儀をいたしました。
それでは王様、ご機嫌よろしゅう。いずれ改めて空からお礼を申し上げます。このお宮のいつまでも栄えますよう。
王は立って言いました。
あなた方もどうかますます立派にお光りくださいますよう。それではご機嫌よろしゅう。
家来たちが一度にうやうやしくお辞儀をしました。童子たちは門の外に出ました。竜巻が銀のとぐろを巻いて寝ています。一人の海蛇が二人をその頭に乗せました。二人はその角に取り付きました。その時、赤い光の人手がたくさん出てきて叫びました。
さよなら、どうか空の王様によろしく。私どももいつか許されますようお願いいたします。
二人は一緒に言いました。
きっとそう申し上げます。やがて空でまたお目にかかりましょう。
竜巻がそろりそろりと立ち上がりました。
さよなら、さよなら。
竜巻はもう頭を真っ黒な海の上に出しましたと思うと、急にバリバリバリと激しい音がして、竜巻は水と一緒に矢のように高く高く馳せ上りました。まだ夜が明けるのによほど間があります。天の川がずんずん近くなります。二人のお宮がもうはっきり見えます。
ちょっとあれをご覧なさい
と闇の中で竜巻が申しました。見ると、あの大きな青白い光のほうき星はバラバラに分かれてしまって、頭も尾も胴も別々に気違いのようなすごい声を上げ、ガリガリ光って真っ黒な海の中に落ちていきます。
あいつはナマコになりますよ。
と竜巻が静かに言いました。もう空の星めぐりの歌が聞こえます。そして童子たちはお宮に着きました。竜巻は二人を下ろして、さよなら、ご機嫌よろしゅうと言いながら、風のように海に帰っていきました。双子のお星さまはめいめいのお宮に登りました。そしてきちんと座って、見えない空の王様に申しました。
私どもの不注意からしばらく役目を欠かしまして、お申し訳ございません。それにもかかわらず、今晩はお恵みによりまして不思議に助かりました。海の王様がたくさんの尊敬をお伝えしてくれと申されました。それから海の底の人手がお慈悲を願いました。また私どもから申し上げますが、ナマコももしできますならお許しを願いとう存じます。
そして二人は銀滴を取り上げました。東の空が金色になり、もう夜明けに間もありません。
アストロラジオ。
ここからは再び日食の話題に戻りましょう。私はどうしていたかというところからですね、私は幸いにして自宅のベランダからほぼ快晴の空の下でこの神秘の現象を見ることができました。準備した日食メガネ越しに覗いてみると、時間とともに太陽を隠していく月の様子が手に取るようにわかります。リングになる直前からはテレビからカウントダウンの声が流れ、そしてその瞬間、なんて表現したらいいんでしょう、ありふれた感想ですが、宇宙の営みの大きさを身をもって体験したって感じでしょうか。周囲を見回すと、今まで経験したことのないようなほの暗さです。心なしか涼しさを感じ、太陽が大きく欠けていることが肌でも実感できます。そして近所の小学校からは子どもたちの歓声が上がり、この不思議な体験を多くの人たちと共有しているんだな、みんな同じ空を見上げているんだなと思うと胸がいっぱいになりました。それからテレビなどの日食の紹介があった時、日食メガネの重要性を伝えてくれるメディアが増えたことはとても嬉しく思いました。それも1年以上も前から関係各所に働きかけを行ってきた業界関係者の努力の賜物と言えると思います。日食観察の安全性を呼びかけ続けた関係者の皆さん、本当にお疲れ様でした。そしてありがとうございました。というわけで、いろいろあった日食でしたが、この日食を見ることで自然の凄さを感じたり、宇宙に興味を持ったり、そんな人が一人でも増えてくれると嬉しいなと思います。さて、日食は終わりましたが、宇宙の不思議を実感できる天文現象はまだまだ終わりません。特に今回手に入れた日食メガネを活用できるチャンスがすぐに迫っているんですって。これは金星の太陽面通過という現象です。ご存知のように金星は地球よりも内側、太陽に近いところを回っている惑星ですが、今度の6月6日に太陽と地球の間にちょうど金星が入り込み、その姿を日食メガネ越しに見ることができるということなんですね。いわば金星版の日食です。 もちろん金星は月と比べてとても小さいので太陽が欠けたりするわけではありません。朝7時10分頃からお昼の13時47分頃まで太陽の表面を小さな粒のような金星が13時間ほどかけてゆっくりと通過していきます。現象としては日食よりはるかに珍しいと言われるこの金星の太陽面通過、ぜひご覧になってくださいね。いろいろお話ししてきましたが、そろそろお別れのお時間になってしまいました。この番組は制作コムビルド、脚本アルハボル、協力音楽制作集団ディープフィールド、青空文庫、クラシック名曲サウンドライブラリー、そして企画制作科学の扉でお送りいたしました。それではまた次回をお楽しみに。お相手は私、土屋ゆこでした。
心